はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです、今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、6月の2本目ですけど、今回もこの3人でやるのは、ディギン Amazon プライムビデオということで、Amazon プライムビデオの、配信映画作品をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくというのをやりたいと思います。はい、で、今回のお題は、ナースケ君が選んでくれた作品で、アイデアオブユー、大人の愛が叶うまでとなります。まずは本作の概要を夏介くんお願いします。
はい。同名の人気恋愛小説をもとにした本作は、40歳のシングルマザーソレーヌと地球上で最もホットなボーイズグループオーガストムーンのリードボーカルで、24歳のヘイズ・キャンベルの思いがけないロマンスを描く。
はい、ありがとうございます。この作品を3人とも見てきたんですが、この感想を今回はケンス君からお願いします。
はい。アイデア・オブ・ユーは僕は吹き替えで鑑賞しました。まあ、恋愛にその踏み込めない事情を抱えた人が、まあ、それでも誰かのことを好きになって悩みながらその障害を乗り越えていくっていう、まあ、構造的には結構王道のロマンティックコメディかなっていう印象な作品なんですけど、まあ、その主演の2人もアン・ハサウェイはもう映画における人間味型女性主人公の代表っていうかもうまあそのまあこんなやついねえよっていう役っていうよりはその現実離れした役っていうよりはアン・ハサウェイでもこんな悩むのかっていうその題材で魅力を発揮する人ってイメージがあるので、まあだからこう恋愛とか結婚とかまあひいてはどうやったら人生幸せになれんのっていう話、思い悩む人物像ってまあアン・ハサウェイは魅力的だなっていう、まあ今作でもそこはすごい感じられたかなっていう印象でした。でまあその相手役のニコラス・ガリツィンもまあ、このディギンアマゾンプライムビデオのコーナー的には赤と白とロイヤルブルーでその恋愛描写的な花ががっつりあることは証明済みという感じなので、まあそのキャスティング夫人的にも王道感があるなと思いながらまあ映画を見始めました。で40歳のバツイチのシングルマザーがこちらで出会った24歳のアイドル歌手と恋愛関係に発展していくっていう、あのその設定とかあらすじだけ聞くと少女漫画みたいな話ですけど、まあやっぱりその40歳と24歳っていう年の差のがあるっていう設定でによって、まあ、主人公側の恋愛的なハードルが高いっていうのが、まあ、この映画ならではの恋愛の障壁になっていてよかったです。でもそのアン・ハサウェイが演じてるソレーヌっていう女性は、まあ、若くして結婚して子供を産んでその夫が若い子と不倫した挙句不倫相手と再婚してっていう、まあ、その恋愛結婚恋愛とか結婚でも挫折的な経験をしている人だからこそ、まあその自分はその恋愛になっても自分は捨てられてしまうんじゃないかっていう、まあ、アイデンティティの不安がある人だからこそ、まあ、恋愛に踏み込めない理由としてそこが結構切実でずっと感じられたかなっていうところでした。でまあ、こういう設定上だと、まあ、絶対にこの人好きにならないだろうっていう人のことを好きになっていくプロセスっていうのがまず最初にあると思うんですけど、その恋愛描写として、まあだからソレーヌはやっぱ最初は子供の付き添いで行ったこちらでたまたまこのオーガストムーンっていうそののメンバーのヘイズっていうそのニコラス・ガリス演じるヘイズっていう男に出会うんですけど、まあ、そのこの人のこと好きにならないな私はっていうところの描写とかは、まあ、結構甘いっていうかなんか惹かれてくプロセスめちゃ弱くてもうどこで好きになったんだみたいなのが、まあ、 あるんですけど、まあ一つは、まあ、最初にこの映画最初そのコーチョナのライブの場面をがっつり映すんですけど、多分2曲分ぐらいフル尺で映すんですけど、まあだからあそこが多分あの長さで映ってるってことは、多分歌ってる姿がマジでかっこいいもんとして映してるんだろうなって感じだし、まあなんか映画内の説明的にも多分そこで恋愛スイッチがまず入ったみたいな感じっぽいんですけど、あんま共感できないなみたいな。そのいやなんかそこも少女漫画みたいな恋愛やり方になってるっていうか、うんうんうん、そこはもうちょいなんか大人な恋愛した方がいいんじゃないかなと思ったりしたし、まあ、その後なんか距離が接近していくとこで、そのソレーヌがそのアートギャラリーをやって、その小さなアートギャラリーを運営しているところにそのヘイズ君が来て、そこに置いてあるその美術品を全部買っていくっていうところとかもすごい感じ悪い。
そうですね。
描写。これでこの人のこと好きになるのかなって。だから僕は正直だからこの場面でまだだからこの人のことは好きじゃないな多分これはと思って見てたから、だからなんか。そこら辺のなんかその2人の恋愛の盛り上がりっぷりとこっちのなんか熱みたいなのがあんま噛み合わない感じがして、序盤はやっぱ恋愛描写としてはすごい弱いなっていうような印象があったりもしました。まあ、そこはなんかまあ描き方の部分かなって感じなんですけど。で、まあ40歳っていう部分のミドルエイジクライシスみたいな部分が恋愛に絡んでくることで、やっぱりよりこう恋愛的なその障害が複雑になっていくところとかはすごい良かったし、逆になんかそのポップスターみたいなアーティスト側のヘイズ君の方のその身動き取れなさみたいな方でも、まあドラマ的な描き込みがあるあったし、そのなんかまあヘイズ君がそのソレーヌのことを好きになっていくところもどこでなのかなっていう感じは正直あるんですけど、まあアン・ハソウェイだから成立してるなってい
う
感じもちょっとあるんですけど、まあただなんかその彼がそのソレーヌとの関係ですごい多分曲を作れるようになったっていう部分が、まあ、結構重要な要素になっていて、そこはすごいなんか僕はいい描写だなと思ったんですよね。そのこの関係を通じて僕は成長できるんだっていうことが恋愛の、そのロジックになってるっていうのはいいなと思ったんですけど、まあなんかそこに向かっていくようなそのキャラクターの描き込みになってないっていうか、なんでこいつこんなに空っぽな男として描かれてんのかっていう感じは正直あって、なんかもっと魅力的なキャラクターに描いてあげればよかったなっていうか、なんかこういうことをやってるけどアートが好きでとか、そういうなんか奥行きとかがあんまないし、まあ、あとシングルマザーとお付き合いするっていう時にその軽さは何なんだみたいなところが正直あって、娘ちゃんとの関係性とかも全然描かれなかったりとかして、なんかそこら辺はすごい不思議なバランスだなっていうか、なんかそこも少女漫画っぽいみたいなところが僕は結構あのすごいどういう気持ちで見る映画かと思いながら見てると見てる場面も結構あったかなっていうところで、まあそれも独特な味わいだったかなっていう感じです。とりあえず僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。では2番手は自分ロンペの感想を話したいと思います。僕もこの作品は吹き替えで見てみました。まあ、40歳のシングルマザーが世界的人気の、まあ、男性ボーカルグループの24歳のメンバーと恋愛関係になるっていう話なんですけど、まあ、いくつか似たようなというか近いような設定の映画は挙げられると思うんですけど、勝手に思い浮かんだのが、僕は2年前に、日本でも劇場公開して映画館で見ましたけど、マリー・ミーっていう映画で、これは、ジェニファー・ロペスが人気アーティスト、まあ、これと男女の逆なんですけど、人気アーティスト、ポップスターで、まあ、なんか彼女が気まぐれに舞台上である出来事があって、ライブに来ていた、まあ、お客さん、 平凡な数学教師にいきなりプロポーズして、まあなんか最初は冗談のように始まった関係が進展していき、
うんうん、
でもなんか二人の元々の立場とか生き方が全然違くて、そのギャップが困難となって立ち塞がったり、まあ、面白さとなって笑える場面になったりっていう、うん、なんかすごい分かりやすいロマコメみたいな感じの映画で、うん、で、その映画では数学教師を演じていたのが、オーウェン・ウィルソンで、まあ、すごいひょうひょうと演じていたような覚えがあるんですけど、まあ、それに対して今回のこの40歳のシングルマザーのキャスティングがアン・ハサウェイってとこなんですよね。まあ、だからそのオーガスト・ムーンの、まあ、付き合ってからライブについていって、他のメンバーの取り巻きみたいな女の子とかもいて、あのおばさんみたいなセリフを言われる、あのことを言われるとシーンはあるんですけど、まあ、それはなんかあくまでもセリフ上のことであったり気がして、あのね、全然おばさんに描く気はないんですよね、この映画ね。あの普通に綺麗なアン・ハサウェイのままっていうところで、あのだから本来の意図としてはその24歳のアイドル的な人気アーティストヘイズとのギャップみたいな話だと思うんですけど、まあ結構見た目にギャップが出ないっていうか、まあ、ヘイズは、年相だと思うんですけど、やっぱり僕は、アン・ハサウェイだなと思って見てしまって、アン・ハサウェイ実際の今の年齢が41歳なんで、あの、
まあ、同じ。まあ、
年齢的にはズバリなんですけど、まあ、ハリウッド女優なんで、あの、もちろん実年齢より若く見えて、
そうね、
当たり前だと思うし、普通、実年齢より若い、あの、役とかを演じるのが普通だと思うんですよね。うん、でも、今回は実年齢のままだから、こういう役になっていて、あの、パッと見てこの二人のギャップを本来出したいのかもしれないけど、そのギャップがないっていう感じですかね。うんうん、まあそこはちょっとまず感じたかなってところですね。で、あと、まあ面白いというか、ここが現代的なアップデートと言われればそれまでなんですけど、このアン・ハサウェイ演じる主人公が、その、シルバーレイクっていう場所でギャラリーをやってるっていう女性なんですけど、まあね、まあ小さいギャラリーですけど、基本的にはすごいイケてるキャリアっていう、仕事って感じですよね。だからもちろん元夫との結婚は失敗だったのかもしれないけど、まあそれでも全然今の暮らしとしていけてる感じなんですよね、彼女が。で、
うん、
この2人、まあ、ヘイズとソレーヌがの関係性がまあ深まっていく場面とか、まあ印象的な場面はいくつかあって、まあ僕はその深まっていく、いくんだなと思った一番印象的な場面っていうのは、そのお互いの過去のことを話して、自分の今に満足できてない、
うん、
あの時こうだったらどうだっただろう的なことを、二人ともが似たようなことを言うんですよね。うん、で、まあ、あの、あ、そこで、まあ、なんだ、自分を見るじゃないけど、うん、あの、相手に同じようなものを見て、あの、共感するようなところがあったのかなっていう場面ではあるんですけど、うん、まあ、なんでしょうね。あの、庶民の僕から見てると、二人ともなんて贅沢なことを言ってるんだろうなとしか思えないようなところが、うん、頭をよぎってしまうっていうところはあったかなってところですね。うん、で、あとは、どうしてもちょっとブレてるって思ったのが、その、主人公の娘のイジーって子が出てくるんですけど、まあ、ティーンエイジャーの女の子なんですけど、この子のキャラクターがどうにもつかみきれなくて、あの、なんていうかね、場面場面っていうか、話の進み具合によって、性格とか、あのママのことをどう考えているのかっていうのが、 すごい僕結構ブレてく感じがしていて、あの、なんかすごい、ママのことなんかどうでもいいって思ってる時もあれば、あの、なんかものすごいね、あの、怒りをぶつけてくるような時もあるし、なんかね、彼女が全然僕結構わかんなくて、あの、どういう描き方なんだろうなと思って結構見てて、あの、ただ、その、ヘイズとママの関係が世間にあのバレるっていう場面があって、で、その時このイジーと、その、仲間たちみたいな、あの友達たちがいるんですけど、彼らが、あの、なんか、その、ママを応援しよう、守ろうみたいな感じになるんですよね。あの、僕はなんかあそこが、なんか新しい、映画としてなんか新しいと思って、あ、なるほど、こういう展開になるのって今まで見たことないなっていう感じがして、なんか僕の理解には及ばないその世代の考え方、あの、古臭い僕の常識にはない、なんかアップデートされた今の感覚の子たちが、なんかこういう問題に直面するとこういう対応できるのか、すごいなって思ってたら、なんかその対応すぐ終わるんですよね、なんかね。だから、ちょっとね、なんだそれって思ってしまったっていう感じがしたってところですね。なんか、あれがあのまま突き進めば、すごく結構新しい映画になったのかなって僕はすごいなんか思ったなっていうところですね。だからまあ終盤の展開は、逆に僕の理解でもすごいついていけるっていうか、ある意味想像通りのドラマになっていく、終わっていくっていう感じはすごいするっていうところですね。だから僕はちょっと その結末を見てて僕としては喜んでいいのか良くないのかがちょっと分かんないなっていう感じがした、というのをまあいろいろ考えてしまったかなっていうところですね。で、まあ、この映画見てて、あの、本当に力が入ってると思ったのは、やっぱり僕もオーガストムーンで、ピクサーの映画で、私時々レッサーパンダの映画に、あの、フォータウンっていうアイドルグループが出てきて、あの、あれの完成度もすごい高かったんですけど、まあ、今回実写なんで、あの、まあ、これ、すごいよく作り上げたなっていうぐらいだったし、あの、この映画、あの、アマゾンプライムビデオの映画なんですけど、その、アマゾンプライムビデオの映画を選ぶとこが、すごい他の作品と違っていて、あの、ちょっとなんかね、映画作品ホームページみたいになってるんですよね、この作品って。なんか、各キャラクターの顔写真付きの紹介文みたいなのが入ってたりして、そことかすっごい力入ってるなと思ってたんですけど、もう一番下の方になんか、もうオーガストムーンがドーンって出てるなんか画像があって、あの、各楽曲の歌詞付き動画リンクみたいなのが曲ごとに準備されてるんですよ。
へぇー、ほんとだ。
あの、どんだけこれ担当者好きだったんだろうなって思って見てたっていうのはあるので、まぁちょっと気になった方は見てみてくださいっていう感じですね。まぁちょっとこんなの、あの、アマプラの映画で見たことなかったんで、びっくりした。っていうのが、まあちょっと作品外の感想ではあるんですけど、うん、ちょっと言っとこうかなと思ったところでしたってかな。はい。僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、最後は、作品を選んでくれた南助くんの感想と、まあ、作品を選んだ理由もあればお願いします。
はい。作品を選んだ理由なんですけど、まあ、まず、アン・ハサウェイが出てるっていうところですね。で、まあ、アン・ハサウェイがやっぱ、まあ、主演っていうのと、あと、まあ、その、まあ、ラブストーリーっぽい見た目で、ポスターアートで、で、まあ、ニコラス・ガリツィン、あの、赤と白のロイヤルブルー出てた、あの俳優さんだみたいな感じで、まあ、やっぱこの2人出てたらあのやっぱ面白いかなみたいなそんくらいの理由ですね、うん、でまあ普通にすごいなんか絵的にもルック的にもすごい あのお金かかってそうな映画だから、やっぱりちょっとある一定の面白さはあるはずだから、ちょっとこれにしようみたいな感じで選びました。はい、でまあ見始めたんですけど、まあやっぱりまあこの映画に関してはやっぱあの、まあ、ラブストーリー、あのロマコメで、あのやっぱ主演2人の部分、主演2人の魅力っていう部分がやっぱりこの映画は一番重要かなっていう感じがしてて、でまあやっぱアン・ハサウェイ、あの40歳のシングルマザー役ということで出てるんですけど、やっぱまあもうラブストーリー映画の俳優としてのまあなんかベテランの花みたいなのがやっぱ圧倒的にやっぱアン・ハサウェイはあるので、なんとかね、なんかそのまあその男性側がまあスーパースターで、まあめちゃくちゃ年の差が大きいとか、あとまあ若いうちに子供ができたシングルマザーである等の、あのなんか恋愛の障害になってくる部分がこの映画はラブストーリー要素としてあるんですけど、やっぱまあアン・ハサウェイはまあ圧倒的に綺麗でまあ可愛いので、なんかこのニコラス・ガリツィンと並んだ時にもう普通になんかお似合いのカップルっていう感じに見えるっていう感じなんで、なんかなんか それがあるんで、やっぱりまあまあちょっとまああのケンさんも言ってましたけど、まあ、なんか少女漫画的っていうのはまさにその通りで、絵的に見たらもうあの圧倒的にお似合いなんですけど、まあでも多分そのデータみたいな、その年齢とか子供がいるとか、そのデータ的なものを世間の人が見たら、あの確かに心ない反応してしまうっていうのは、あの分からないでもないんで、なんかそのやっぱそこら辺とか、そのやっぱり2人の関係がバレた後、ネットとか近所の人たちの反応とかが心ない感じになってくるんですけど、まあそこら辺とかは、うん、やっぱこちらも見てて、やっぱ2人の魅力が分かってる分辛いっていう気持ちになってくるので、なんかやっぱその辺とかはラブストーリーの映画としてあのいいなと思いました。で、まあ、で映画の概要に大人の恋を描いたみたいな、なんか歌い文句があったと思うんですけど、まあ、僕はなんかこのアン・ハサウェイがあのトイレと間違えてアーティストのトレーナーに迷い込むところとか、あの冷蔵庫の電源をなんか何でか知らないけどあの入れられてないところとか、なんかちょっと信じられないくらい抜けてるんで、なんかどこが大人やねんっていう感じがすごいなんですけどまあでもここら辺とかもやっぱアン・ハサウェイの魅力で許されてるっていう感じはすごいしたんで、なんかうん、いいんじゃないかなって感じがしましたね。で、なんか、あとまあ、なんか、でもこの映画最初になんかその娘を車でライブ会場に送る時の、なんか時にもうこのオーガストムーンの歌が流れてて、で、なんか噂話をされても気にしないみたいな歌詞が出た時に、彼女が、まあその通りね、みたいなことをアン・ハサウェイが言うんですけど、なんかもうここで割とこの映画の大事な要素っていうか、ね、もう示唆してる感じで、なんかここら辺とか入れ方とかはすごいうまいなと思いましたね。なんかその後の展開とかを予想させる感じだし、まあ彼女が苦しみ、結局まあ後半苦しみ続けられ、苦しめさせられるものみたいなのがもうここで提示されてるっていう感じがして、なんか映画の説明にもうすでになってるって感じがしましたね。
うん。
で、まあそうですね、彼女と恋に落ちる、まあヘイズ役を演じたニコラス・ガリッチもまあすごい良かったですし、まあ、僕はやっぱ赤と白のロイヤルブルーのあの、イギリス王子の役がすごい印象強かったので、うん、まあなんかやっぱり同じように恵まれてるようで、やっぱ寂しさを抱えてるようななんか繊細な雰囲気みたいなのが本当に役柄に合っていたと思いますね。で、まあ今回スーパーアイドル役っていうことなんで、あの歌唱シーンが何箇所か出てくるんですけど、まあめちゃくちゃ歌もうまいっていうのが今回分かって、でなんかやっぱりライブとかね、やっぱすごいですよねこの映画。で、なんかやっぱり説得力がすごい、アイドルとしての説得力をちゃんと出してるっていうのはすごいなと思いましたね。うん、でまあちょっとでも海側のなんかエピソードとかがちょっとなんかあんまり回収されない気もしてて、なんか家族との関係性に悩んでるみたいなエピソードとか入ってた割になんかあんまりなんかそこは生かされてないんじゃないかなって感じは僕はちょっと気になったかなってところですね。で、まあ、で、この2人が恋に落ちた時点で、なんていうんですかね、まあ、 予想してた範囲の試練がやっぱ襲いかかってくるっていう感じの印象で、なんかラブストーリーとしては特になんか突出して面白い要素とかはないんですけど、ないかなって感じはするんですけど、まあやっぱこの主演2人の花で最後まで面白く見れたっていう感じでしたね、僕の全体的な感じで言うと。で、まああと、まあ面白いシーンをちょっと言ってく感じにはなるんですけど、まあ、面白かったなっていうので言うと、なんか結構中盤でまあその2人の恋が世間にバレるっていうあのシーンがあって、でそこでまああの彼女にネットを見るなっていうあのメッセージが来て、でまあそれ言われてどうするのかなと思って見てたら、あのなんかあの何ですかね、意を決してパソコンを開いて検索ワードを入れるっていう、あのがやってから、でまあその後ギャーみたいなあの
感じの、ギャーって言ってたよね、本当に。
そう、ギャーみたいな出てくるっていうのは、ここら辺とかね、すごいテンポよくてよかったなって、面白いテンポかったなと思って見てたんですけど、なんか確かに最悪だみたいな感じの、すごい画像一発でわかるっていう感じ。まあでも、この辺とかも、まあやっぱアンハサウェイめちゃくちゃ綺麗なんで、まああの、もっと本当、あの普通の一般の人だったらもっとひどいあの惨めな感じになってしまうっていうのはあると思うんですけど、はい、でまああとまあだからこの何ですかね、最後の方は結構この世間に対して、世間のイメージみたいなのに対してなんかどう対処していくのかみたいなところが僕は映画的なメインになるのかなと思ってたんですけど、なんか何ですかね、そのネットの声とかそういう部分に対して特にアクションを起こすとかはなくて、なんか割と時が過ぎ去るのを待つみたいな、あのめちゃくちゃ現実的な方法でなんか乗り越えていくとかが結構逆に意外な感じはしましたね。
うん、
なんかだからでもまあでも一番現実的っていう感じの話ですし、うん、あとはなんか結構やっぱラフシーンとかで良かったのは、あの腕時計をあえて置いていくっていうシーンとか結構前半でなんか恋の進展に大事な要素だったんですけど、まあその辺の何ですかね、後半のエンディングの周辺での繰り返し方とかもすごいなんか切なくて良かったなと思いますね。あと僕面白かったのは、あの彼女が40歳の誕生日パーティーっていうのがあるんですけど、そこであのなんか口説いてくる男たちっていうのが出てくるんですけど、彼女の40歳のパーティーで彼女を口説いてくるしょうもない男たちっていうのが出てくるんですけど、あそこはねみんななんかいいあのキャラの人が出てきてね、面白くてね笑っちゃいましたね。あの、うん、なんかあの犬好きな人は別にそんな悪い人じゃなさそうだなっていう感じをしたんですけど、なんかすごいあのね、あのあっさりあのなんかだなんかボンクラどうもみたいな感じの扱いを受けて面白かったですけどね、うん、そうですね、僕の感想はそんな感じで以上です。はい、
ありがとうございます。
あ、これ原作ものなんでね、あの元々のその原作の設定がどうだったんだろうなって感じがします。何歳の設定だったんだろうなとか、そのルックス的な描写はどうだったんだろうなっていうのはちょっと、そのままやってんのかなって気になるかなって感じですね。
確かに。まあ、僕なんか結構、そのさっき、なんか他の作品、あの年の差のやつで連想するとかいうので言うと、うん、あのエンパイア・オブ・ライトとか僕は想像したんですけど、
ああ。
だから、あの、そう、オリビア・コールマンとかだったら、あの、年行き過ぎですけど、なんか、もっとだから、うん、なんていうんですかね、普通の40歳とか、40歳じゃないですけど、あの人、普通の、なんていうんですかね、おばさん感みたいな、あの、ラブストーリーになったから、なんか。
あの、ワンチャン見てる人が自分を投影できる感じがするんだよね、オリビア・コールマンとかだったら。
うん、そうそうそう。
うん。アン・ハサウェイは、まあ、投影できないよね、みたいな。気がするよね、なんか。
そうね。いやー、そうね、確かに。あの、ナースケさんが言ってた、あの、そのネットで、そのスクープの記事を見て叫ぶとこは、 その前にデートしてるところで、なんかその全国、その世界ツアーについて行って、
うん、
でそれで、まあ、屋外でうっかりイチャイチャしちゃうんですよね。
うん、ああ、いましたね。
そしたら、なんかもうその場面でカシャッみたいなカットが入ってくるから、ああ、もう撮られたんだなっていうのを観客は気づいてるんですけど、うん、だからで、それで多分、あそこの場面、ネット見るなって言って、パッて見たやつが、多分その、なんか自分たちが見てたデートシーンと全然違うとこっていう。あそこじゃないんだみたいな。思ったよりもなんか見られたくないとこだなみたいな、
うん、
あのなんか出てる騎士のが
そうね、
その写真のチョイスみたいなところで、まあ、笑えるみたいな、
うん、あそこ面白かったです、
ね、写真とそのなんですか見出しというか言葉みたいなところで一発で本当、うん、ギャーってなる感じが面白いなって感じです、ね、
うん、もう実際なんかあのハリウッドセレブのネットニュースでなんかよく見るようなあの感じの、うん、あのやつになってるのがまたあれですよね、あれ。
あ、そうパパラッチ
って、ね、パパラッチが撮りそうな写真みたいなので、ちょっとその辺は説得力もあるっていうのが。
あとね、僕が結構あのちょっと序盤で面白かったのは、まあその主人公の娘がファンだったっていうあらすじの設定なんですけど、もうなんかちょっと冷めてるんですよ。
ライブでしょ、元ファンぐらいな感じだったんですよ。
中二、中二って言って
た。オーガストムーンはさ、もう別にもうなんか全然切ってなくて、みたいな。いや、なんかもう歌詞が中二っぽいよね、みたいなこと言って。で、それをうっかり本人の前とかで言っちゃ、なんかその本人に言っちゃったりして、なんか気まずいみたいなことになったりするんですけど。でそしたらなんかね、あのその後ライブを見てて、そのアンハサウェイがちゃんとそういうなんかティーン向けの恋愛歌詞みたいなんで、なんかちょっとなんか、ああドキドキするかもみたいな顔してるのがおいとまんまとかみたいな感じがねすごいあってね、
あれね、ライブね。
あれだから要するに別れた旦那さんが結構お金をなんかまあ持ってるみたいな最初話で、あれ相当高いと思うんだよね。
うん、そうね、そうです。
こちらでしょう、紅茶普通に行くので相当な金額だからね、多分ね。いやー、あれ、あの、なんか、なんだっけ。なんか、オーガストムーンに会えるみたいな、そう、ファンミーティングみたいな、あんじゃん。あんなのどんだけすんだよ、みたいな。
確かにね。
やつだね、なんかね。それであんな冷めてんだもんな、みたいな感じ。
嫌な子ですよね。
そうなんだよ。だから、序盤、すごく嫌な印象ばっかり残るんだよな、
うん、
自身はな。そこら辺もなんか変な設定だなと思いながら見せ
たけど。なんか、キャンプ要素があんまりよく分かんなかったんだよね。なんか、娘さんもキャンプ行ってるし、ハンハサエも冒頭で一人でキャンプ行く予定だったじゃないですか。うん、なんか、キャンプの扱いがなんかあんまりよく分かんなかった。出てくる割に、なんかね、
確かに最初なんか一人でキャンプ準備してたんだよね。
そうだからなんか割と一人の殻に閉じこもる、うん、なんていうんですかね、なんか描写としてキャンプ、
まあそうじゃないですか、やっぱ一人身寂しいみたいな感じを演出したかったのかもしれないけど、
そうなんかでもそれはでもキャンプ好きな人に感じが悪いんではないっていう感じもちょっとするんですけど、なんかそういうなんかキャンプの使われ方とかは、うん、なんかどうなんですかねとか思って、
まあ維持が行くのはね、なんかあの
そうですね、
みんなで行くみたいなやつでしょ。
そう
、うん、父兄が迎えに行く場面のためであるみたいなやつなんだから、
ね。
ああそうね。そうね。
特にねあのね。その一緒に写真を撮ってくる親父がすごい嫌ですよね。
あそこに出てくる人じゃない、感じの悪い人たちの見本市みたいな。ね、いろんなパターンみたいな。
不景たちね。
いや、マジどういうつもりなんだよっていうやつばっかりだったからな。
いや、こういうのもね、うまいね、やっぱね。な
ん
かこ
う、うん、
あの、まあ、ちょっと原作どうなのかわかんないですけど、 まあ一定のファンはいそうな作品ではある。
そうですね。まあ、なんか、ロマコメとしてはやっぱり、ね、うん、なんかやっぱ花はある二人っていうか、なんか絵的にも、なんか、うん、いい場面とかあったんで。
ね、僕は、うん、まあ、どう考えても、ああ、ハサウェイが綺麗すぎるって思いながら見てた、
うん。そうね。
あの、アーハサウェイの一番の友達みたいな、
ああ、はい、はい。
あまり出てくる、
うん、
トレーシーっておばちゃんがいるじゃないですか。
はいはいはい。
あの人が主役だったらどうなのみたいな感じ。
ああ、確かにね。確かに。なんかでもそれ、やっぱ、なんか普段のアマプラの作品の、なんか、小さな作品っていう感じになっていい感じ。
あの人が主役で、アーハサウェイが上演したらすげえ感じ悪い感じになりますよね。
そう、だからあれじゃないですか。やっぱあの、あんま、ビギンアマゾンプレイ的には、あの、やっぱあの、ブリタニーマラソンのあの人とかの、あの人とかだったら、うん、結構庶民的な感じがする、
まあ、本来そういう作り方にするべきだと思うんだけどな、
そう、そこがやっぱアーハサウェイでやってるから、なんかなんだろうな、職業とかそういうところももしかしたら変えたのかなっていうのはなんか思ってみちゃったところだね、
うん、確かにね、
もっとなんか庶民な話、うん、なはずの話なのかなみたいな感じ、
うん、少女漫画感が、
うん、だとしたらっ、ね、もっと分かりやすくなっちゃうかな、
うん、いやだってね、そのトレーラーに侵入してきたアハサベに向こうが一目惚れするみたいな描写ですね、
うん、そうね、確かに
分かんだろって感じですけどね、うん、ちょっとだから結構序盤のそのドタバタと後半のなんか、うん、印象はだいぶ違うような作品ではある。まあまあまあ、豪華キャスティングだし、
うん、
まあ、コメとしては全然楽しめましたってかな。
うん
うん、まあちょっとこういうのも見ていこうと思いますので、うん、そんな感じですかね。
はい。
はい。
はい、というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオ、今回はアイデアオブユー、大人の愛が叶うまでの感想を話してみました。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。